みんなのダイエット、お届けしますのは永井と
ハスケです。はい、ということでよろしくお願いします。第1回いよいよ始まります、はい、みんなのダイエット。まあ前回永井さんのいろいろなお話をお聞きしてですね、
だいぶ今どんなやつなんだろうと思われてるんだろうなってすごい思ってるんですけど
っていうか僕自身がちょっとあ、そうなんだってびっくりした感じです。
そうですよね、なるべくその頃の匂いを普段はなるべく残さないように残さないようにしようと思って今お前違
う。まあそうですね、まあおいおいいつか話は出てくるかと思いますが、永井さんとはまあお仕事でね、
そうですね、
ちょっと関わらせていただいて、はい、お仕事の面でこういろいろとやり取りさせてもらっていたので、まあ私自身も言ってみりゃそうなんですけどお仕事の顔でお互い当てるのでね、
そうですね、
ちょっとびっくりな感じがしましたが、まあでもおいおいこう永井さんがどんな人かっていうのはね、いろんなところで見えてくればいいかなっていうのもあったので前回は良かったんじゃないかなと思っているんですけども、
あとは本当にこの人の話を聞いてたらちゃんとダイエットができるのかどうかっていうところが多分一番皆さんが焦点合わせるんだろうなと思ってるので、とりあえずそこだけはちゃんとお話をしていきたいなっていう、うん、
そうですね、はい、なので、まあ今もどうだろう、いろいろこう永井さんの普段のプライベートでこんなことしてますとか、いろんなお話も交えながら、毎週そのダイエットについてはしっかり入れていきたいという感じでやっていきたいと思うんですが、今日ですね、はい、僕まあ、ちょっと収録時間遅れちゃったんですけど、
そうですね、
最近というか去年の暮れぐらいから、
はい、
まあ、学校関係の、ね、お仕事を撮影いただくことが多くなりまして、
はい、
で、要は体験入学っていうか林間学校とか修学旅行じゃないんですけど、
はいはい、
一泊とか二泊で体験学習みたいなのがありまして、
すごい最近そんなのがあるんですね学校って。
そう、僕の時代そんなのあったかなと思ったんですけど、やっぱ永井さんとこ
ないですないです。そんなの初めて聞きました。
あ、やっぱそうですよね、
はい、
でもね聞くとどうも4年生5年生が、僕今まで行ったのみんなそうだったのかな、4年生5年生が多いみたいなんですよ、それ行くのが。要は4年生で1回行くじゃないですか、で今度5年生で、はい、4年生と一緒に行った時に要は、はい、それの縦割りじゃないですけどそれをフォローするような、一緒に何かを活動しましょう的な感じのことをするのが修学旅行の予行演習というか、
あ
そんな感じなのかなっていうふうにちょっと最近見てると思うんですけど、なんかそういうのが結構ありまして、
はい、
これが結構きついですよ撮影が
結構大変、今話を聞いてるだけでも結構大変なんだろうなと思ってたんですが、
うん、まあその宿泊施設で合流するケースと、
はい、
どっかを見学してからその宿泊施設に入るパターンがあるんですけど、まあいずれにしても朝から活動するわけじゃないですか、はい、そういうのって。
そうですよね。
で、まあ近ければいいんですけど、移動に1時間とか2時間ぐらいかかるところに集合になると、結構早いんですが、
そうですね、
宿泊する日は要は子供たちが就寝するのはまあ9時とか10時ではあるんですけど、
はい、
要はその就寝前に、それぞれの部屋で、はい、その部屋に割り当てられた子供たちの集合写真、ちっちゃな集合写真というかその部屋のメンバーの写真を撮るんですよ必ず、
はいはい、
だからその就寝時間ぐらいまでいなくちゃいけないんですけど、で、まあ、その1日ぐらいはまだいいんですよ、まあ、今日まさしくそうだったんですけど、はい、翌日がですね朝食を取らなきゃいけないんですが、
いうことは明日の朝ってことですよね
そうなんですよ、彼ら早いんですよ、
そうですね、
6時か6時半かどっちかの起床がだいたいパターンなんですけど、で大体朝食7時なんですよ
そうですよね。ああいう催し事って大体7時ぐらいから朝食が始まるんですよね。
そうですよね。で朝食をとってそこからまあその日の、明日だとピザ生地作りだったかな。
うわ、
あ、生地は今日作ったんだ。その今日生地を作って終わってるんですけど、それを発酵し、はい、寝かして明日それを焼くらしいんですよ。
朝から朝7時からピザを焼く。
あ、いや、7時に朝食で、その後要はお昼で食べる分を
お昼で食べられるように、う
ん、野外炊飯で、まあ、そのピザを焼くらしいんですけどね。
うわ、
結構ね、だからそれがまあ今回は一泊なんで、明日の午後1にはその宿泊施設を出るので、そこでもう、
はいはい、
解放されるからいいんですけど、前にやったのがね、2泊があったんですよ。4年生5年生で、4年生は1泊で、はい、5年生2泊っていうケースがあって、
うわ、
2泊は朝5時起きとか言って、そんで夜は10時11時でしょ。で
解散がですからね。
そうなんですよ。だからね、結構ハードだなと思って。
それ結構本当に体力勝負な部分が
大
きいですね。
うん、結構ね、だから食事もね取れないんですよ。今日もだから朝車の中で菓子パンつまみながら向かって、
うわ、
その後は一向に。まあ唯一飲み物ぐらいちょっと取っとかないと倒れっかなと思ったんで、
確かに
合間合間にペットボトルのスポーツドリンクみたいなのを買ってですね、やり過ごしていたんですけど、結局お昼ご飯食べてる様子を取らなきゃいけなかったり。
そうですね。だから食事をしてるときは絶対に食事が取れない、
うん、そうなんですよ。そうなんですよ。でその間に時間があるときもあるんですけど、
はい、
でもなかなかやっぱその移動時間にデータバックアップ取ったりとかしちゃってると、もう本当に何か飲むぐらいしかできないっていう状況で、でまあ今日もちょっと悩ん、パンを一つ持ってたんでどうしようかなと思いながらも、
はい、
車に退避して、まあスポーツドリンク一本持って退避しに行くんですけど、
はい、
スポーツドリンク飲んでるともう食べる気もなくなっちゃって、もういいやーとか思って、まあ5分10分ぐらいの時間しかないので、まあいいやーと思ってまた戻っての繰り返しをしてですね、スポーツドリンク何本飲んだの？500のペットボトルで3本で、行きにコーヒー2本飲んで、
はい、
で、あ、スポーツドリンクの合間に1本コーヒー飲んだ。コーヒー3本とスポーツドリンク3本飲んでるんですけど、1回もトイレ行かずなんですよ。
ああ、もうでもその分蒸発しちゃってるっていうことですね。もう動いてて使われるしっていう、結構ね、やっぱりそれ量ですよね。単純に1.5 リットルのペットボトルはそのまんま体外に出てるっていうことですもんね。
あ、結構まあ暑かったっていうのもあるんでしょうけどね。でもね、そのパターンの撮影の時って大概2本ぐらい飲んでトイレ行かずで1日終わっちゃうっていうケースすごいんですよね。
うわ、もうなんか番組制作の AD さんと大差がないぐらい、
ない感じですよね。そうなんですよ。そのギャラも AD さん並みみたいな感じだと思うんですけど、まあそんな状況で行ってきたんですけど、唯一ねちょっと今日ショックだったのが、
はい、
まあそんなに回数やってないんですけど、まあでも10回ぐらいになるのかな、初めて子供泣かしちゃいました、
はい、
いつもね写真撮られるのが嫌がる子がいるんですよ。
あー、でもいますね、いますね、うんうん、そういう子絶対
で、ただやってきて思ったのはその、
はい、
派手に嫌がる子、もう撮んないでとかって思いっきり言う子とかがいるとラッキーなんですよ、はい、よっしゃって感じがする。大概そういう子はふざけてる、半分ふざけてる部分もあるので、本当に嫌なのかもしれないんですけど、半分ふざけてる子が多くて、
はいはい、
なんで撮らせてくんないと困るんだけどなとか、ちょっと友達みたいに話をしてると、
はい、
半日ぐらいすると帰ってね、撮って撮ってっていう風に変わる子が多いんですよね。だから結 構ギリギリまでダメな子もいるんですけど、それが結構ね一つの楽しみになっていてこの子絶対落としてやるとか思って、それがちょっとチャレンジみたいな楽しみみたいななっていたんですが、今回はね、はい、多かったんですよ。4人ぐらいそういうふざけた同調しちゃって、
ああはいはい、
取らないでっていう
子が乗っかっちゃうっていう、
そうそうそうそう、私も嫌とか言い出して、わあ勘弁してくれよとか思って、こんなにいっぱい落とせっかなとか思いながら、まあでも1人2人潰してったんですね、はい、よしよしと比較的今回はいいペースだとか思っていたら、1人本気で嫌がってる子がいてね、はい
乗っかってるんじゃなくて本当に
そうそうそう
本当にダメだった子が一人中に紛れてた。
で、あの大概の子はまあふざけてるから、そういう風に言っててもなんか笑ってやめてよとかいう感じなんですけど、
はいはい、
なんかで移動して集合になったんですね。広場に集合とか言って、でそこに先回りして待っていたら、はい、なんか先生に怒られてるんですよ。あ、そういやさっき嫌だって言ってた子だなと思ってたら、要はカメラマンさんにあのひどいことを言っちゃったみたいなことを 4,5 人女の子が集まって先生に言ってるんですね。
お
で、それはあ、そう、最初に言われたのが、知らない人に撮られちゃ、写真撮らしちゃダメって お父さんとか先生とかに言われてるって言うんですよいやそれは正しいんだけどみたいな感じで、ちょっと半分笑っていたんですけど、ちょっと笑い事じゃなくなってしまって、
はい、
でなんかその後、まあふざけてる子もいたから、あのストーカーだとか変態だとか散々言われてた
な、そういう単語とかって4年生5年生とかやたら使いたがりますよね
出てきて、まあそれは他の学校でもあったんで、まあ笑って、はい、そんなこと言わないで撮らしてよみたいな感じでやってたんですが、
はい、
45人集まって先生にそういう風に言った時に、それはお仕事でみんなの写真撮ってくれてるんだから、そんな失礼なことは言っちゃいけませんみたいな感じで、ちゃんと謝りなさいっつって僕のところ来たんですよ。
は
い。だからその状況はちょっといまいちよく分かってなくて、
はい、
でごめんなさいって言われて初めて、え、俺とか思ってえ、なんでなんでとか言って、なんかひどいこと言っちゃったから、あ、そんなんいつものことだから全然いいよって言ってたんですけど、
けど
最後一人の子が泣いちゃって
謝りに来たのに、
そうそうそう、
本当に嫌で泣いたって
泣かなく泣かないでって言ったんですけどね、あ、うん、そんなバタバタな一日を、まあ、でも最後その子も結局最終的にはまあ、撮って撮ってまではなかったですけど、カメラ向けたらピースしてたんで、
あ、じゃあ一応でも最後はみんなひっくり返る感じにはなるんですね、
うん、あ、今回は結構自分なりに採点すると結構いいポイントだったんですよ。最後なんかね、出し物みたいなのそれぞれ班でやって最後就寝だったんですけど、
はい、
その中でさ、何グループかが怖い話をするとか
いう、はいはい、
まあ、怪談話をしてみたいな話があって、で苦手な子が結構寄ってきてくれて、先生のところに行く子と僕のところに来る子がいて、でその嫌がってた子が僕の方来てくれたので、よっしゃっていうちょっとちっちゃいガッツポーズして帰ってきたんですけどね。
でも4年生5年生の子とか難しそうですね。すごい、
あ、難しいですね。でもこう見てるとね、あのなんかそう、今回これは初めてだったんですけど、
はい、
その就寝前の自由時間みたいなのってあんまりないんですけど、今回ね1時間ぐらいをその時間取ってあったんですよ。
お、
まあ、どうせ遊ぶからちゃんとその時間取っちゃえみたいな感じだったのかもしれないですけど、
お、
でその時間に夜食が出てるんですよ。
ええ
ーとね、メロンパンとジュースだったかな。
それはもう結構でも寝る前で、
もう直前ですね。9時から自由時間というか、その学級時間というふうに言ってましたけど、で、はい、1時間10時までがその時間で、その間にその、メロンパンとジュースが出てました。
うわー、
まあ、でもやっぱり中には食べれない子もいて、あの残してる子もいましたけど、でね、あの大概がやっぱグループで輪になって食べるわけじゃないですか。
はい。
で一人ポツンと食べてる子とかいるんですよ。
ああ。
でそういうあの 同行して撮る写真って一人の写真 NG なんですね。
やっぱそうですよね、
うん、やっぱりこうみんなと行ってるところの写真っていうことで、一人でポツンと撮ってるところの写真なんて誰も欲しくないじゃないですか。
寂しさを後でもう一回思い起こさせるような写真はなしっていう
そうだからね、そういうのが困っちゃうんですよね。だからもう時間があればなんかこうね、友達のとこ連れてってみたいな、なんかあれするんですけど、その子ばっかりにも撮られてらんないし、先生のあれもあるからあんまり関わりすぎてもいけないなっていうのが超難しいんですよね。
あー確かに、うん、なんか本当にさじ加減っていう話なんですね、うん、
なので、まあ、今回はちょっとそこはどうしようも手つけ、もう最後の最後だったんで、まあ、時間もなしでじゃあ一緒に撮るかっつって、ね、あの僕が
うわ
絶対 NG なんで絶対使われないんですけど、まあでもそんな一人で食ってんだったら一緒に写真撮ろうぜっつって、なんか自分撮りみたいなので一緒に写真撮ったりとかしてきたんですけどね、
は
いはい、
うわ
結構難しいですね。
それは確かに大変そうです。
あまあそんな僕はバタバタしてきたんですが、永井さんはどうですか、前回0回撮ってからちょっと間2週間くらいでしたっけ。
そうですね、今回ちょっと間が空いてるんですね、
うん、その後永井さんは
結構でも動き回ってることが多かったですっていうのは、あの基本的には僕仕事が割と最近は内勤気味だったりすることが多かったりとかしてたんですが、
はいはいはい、
ですね、1日運転手をしている日があったりとか
あはいはいはい、その、はい、ちょっと裏事情はなんとなく分かるんですが、はい、
ちょっとまああの僕が所属している会社の、うん、要は代表を務めている人間が、うん、ちょっとあのここ何週間か、
うん、
体を壊してしまって、うんうん、あの頭は元気なんだけれども体が言うことを聞かないっていう話になって、
うんうんうん、
でまあどうしても遠くに出張に行かなくちゃいけないと、
はいはい、
でもその日だけはどうにも外せないっていうのを、
うんうん、
まあ、あの車を運転していこうとしてたんですけど、
はいはい、
まあ、確実にその前日までが運転ができてなかったので、
うんうんうん、
とりあえず運転手をしますっていうことで、
はいはい、
13時間ぐらいあの運転しっぱなしじゃないんですけど、
はい、
ちょうどその時群馬から、
はい、
栃木県の宇都宮市っていうところに、
おお、はいはいはいはい、
はい、うん、行ってたんですけど、だいたいあの宇都宮っていうと群馬からだって100キロぐらいなんですね。ちょうど100キロ。
あ、そんなありますか。
ジャスト100キロぐらいなんです。だから行ってみて気がついたのはこれ東京行くのと変わんないじゃんで、東京もジャスト100キロなんですね。
そうですよね、はいはいはい、
変わんないなと思ったんですけど、
もうちょっと近いイメージがありましたけどね、
意外と遠いのと、あと実は残念なことに、
うん、
栃木方面、茨城方面、あの群馬って多分あの聞いてくださってる方の中ではいまいち土地的にピンとこない場所に終わりになるかもしれないなと思うんですけど、
はいはい、
一応ですね、あの北関東の中であの割と栃木とか茨城とかと一緒くたに扱われるところなんですけど、
はいはい、
そこに行くまでの道が実は結構つながってなくて、うん、高速道路の一回終点まで乗って、そこからもう一回一般道に乗って、うん、もう一回高速に乗るみたいなことをやらないと、
うんうん、
栃木ですらたどり着かないっていう。
なるほど。東京だと栃木方面って高速でずっと行けちゃいますけど、群馬から行こうとすると繋がってないんですよね、まだね。
もう全、そう、もうブツブツに切れてて、
うんうん、
結局だから東京だったらあの本当に頑張ると1時間っていう時間で、うん、大体まあ移動っていうのは可能なのに、
うん、
栃木だと単純に倍かかるんですね、うん、2時間は、
うん、
でもうさすがにやっぱりその距離を運転するのは無理だろうって話になり、
うんうん、
じゃあ運転手は買って出たんですが、
はいはい、
いかんせんさすがにそんなに栃木の中を始まることがあまりなく、
うんうんうん、
で栃木の中はあの結構いろいろな高速道路が実は通っていて、
はいはい、そうですよね。
で途中で、
うん、
まあ、あのジャンクションがあった時に、
はい、
分岐しなくちゃいけない、うん、要はなちょっと乗り換えねばいけないところを、
うん、
結構割とスルーして、
うん、
結構なところまで、
うん、
福島に向かって走り始め
はいはいはい、
まずいっていう話になってお
うおう、
もうそこからもう死に物狂いのダッシュで、うん、とりあえずのギリギリ 間に合ったみたいな話になってて、本当にあの運転手しに行ったのに目的地に着かないでどうするって話になって、まあそれがあの帰ってきて3日間ぐらいネタになってたって話で、
そうなんだ。
結構やられてた
んだ。じゃあ結構あれですか、この間空いた期間っていうのは外に出られること多かったんですか？
外で動くことが、そうですね、割と多かったりとかして、あとはちょっと仕事の関係でお客さんを迎えたりとかする関係があったりとかしてたんで、
はいはいはい、
またそこでも運転手をまた今度は2日間、まあそれはでも県内を動き回るっていう流れで、
うんうん、
でもやっぱり朝一から入って、うん、その方ホテルまで送り届けて次の日また迎えに行くみたいなことがあったので、
うん、ああそうなんだ、
完全にこれ職業が運転手になってきたって。
まあでもあれですよね、なんかもう片腕的にお仕事されてるんで、
一番多分体が空きやすいっていう話で、多分もうおのずと白羽の矢が立つっていう感じ。
なるほどね。
なんで昨日もちょうどミーティングをしていて会社で、
はいはい、はいはい、
でどうしても緊急の案件が入って、うん、あと30分以内に処理しなくちゃいけないって言って、で、あのそこにいたスタッフが誰も外せないっていう話になって、
うんうん、
まあ、当然のごとく目があって、もうあの何か言われる前に、うん、どこ行きますかっていう話で、もうしかもそれをもうあの半分ぐらい靴を履いた状態でどこ行きますかって聞いてるっていう流れで、
あ、なるほどね、
いう感じで、もう完全にあのスーパーサブみたいな感じになってますね。
あ、なるほど。
ワールドカップ用語で行くと。
やっぱり忙しいですね。
なんか突発的なことでのよくわからない行動を取るっていうのが、うん、ここのとこすごく多かったんで、
あ、そうなんだ、
本当にもう本来の仕事が全く遂行できなかったっていう、
うん、
結構がっかりしたっていう感じの、そうですね、時間はそんな感じに使っていたのと、
うん、
もうあとはそうですね、本当にさっきもちょっとワールドカップとかの話が出たんですけど、うん、まあ、ワールドカップを、うん、まあいろいろ見たりと転したりしながらっていう。
やっぱ見られるんですか、サッカーは？
サッカー結構見ます。
それはあのワールドカップに限らず普段から？
普段も見れる時はなるべく見るし、見れないにしてもとりあえずの海外のサッカーとかでも、
はいはい、
一応結果だけはチェックを。
そうなんだ。
なるべくそうチェックしますね。
野球は
やってはいたんですけど、
お、
野球から離れたら、うん、ものすごく触らなくなりました。
あ、そうなんだ。じゃあ野球はチェックしたりはしないけど、サッカーはチェックするんだ。
うっすらチェックするぐらいで、
うんうん、
だから朝とか割となんかあの向こうメジャーとかだと変則的な時間帯に BS とかでやったりするので、
はいはいはいはい、
それを、まあ、のやってれば見ることが割とあるぐらいの感じで。
あ、なるほど。
でも海外とかまで含めてサッカーは割と頻繁にチェックすることが多いです。
ああ、そうなんだ。じゃあこの今回すごい日本って厳しいだろうっていう話があったって聞いてるんですけど、
はい、
そういう状況もじゃあ分かってた感じで見られてたんですか？
そうですね、もうそこも全部見ていて、ただもうあの厳しいって言っても、うん、あのなんて言ったらいいの、とりあえず、
うん、
もうみんな応援するしかできないんだから応援しようよみたいな感じ、
うんうんうん、
あのもう後で良かった悪かったはいくらでも言えるので、
うん、
とりあえずその舞台に立った人たちのことだけは一生懸命応援しようよっていう気持ちで、
うん、
こうずっと応援してて、今回本当にあの日本の代表の人たちは、
うん、
残念ながら直前が本当に厳しい戦いを強いられていて、
うんうん、らしいですね、
なかなか苦労をしていたので、
うん、
それを考えると本当にもうその部分で良い悪いっていう話をするよりも、
うん、
あとは本番で力を発揮してきてくれるように信じて応援だけをとにかくしましょうよ、本当に応援するんだったらと思いながら。
おー、なるほどね。
だからネットニュースとかで割とあの論調が厳しかったりするのを見ると、
うんうん、
結構ひどいなって、であのこのうちの何人が、
うん、
180度違う結果になったら、うん、素直ちゃんとごめんなさいって言うんだろうと思う。
ああ、なるほどね。まあ実際そうでしたもんね。
結構もう本当に
結果としては。
で、割とサッカーに対して厳しいジャーナリストの人たちも、
うん、
もしも日本がグループリーグを突破したら、
うん、
謝罪のコラムを書くとか言って、
はいはいはい。
未だに欠片も謝ってない人は結構いらっしゃったりとか。
あ、そうなんですね。
結構そうですね、厳しい感じですね。
そんな状況で、僕は普段、まあ、野球もそうなんですけどサッカーも全然知らなくて、
はい、
でまあ今回ちょっと見ていて、ただちょっと見る前にね、その、はい、いや実はその日本ってすごい厳しい状況なんだよって、多分全敗も可能性があるって言われてるような感じだからっていう、
そうですね、
言われてみたので、はい、最初に勝った時はうわーすごい勝っちゃったよっていうか、得点したあと後半なんかすごい巻き返されたじゃないですか。
はいはいはいはい。
でその何も知らずに見てたらまあまあこんなもんだろうと思って見てたと思うんですけど、もうすごい弱いとか、
はい、
全敗してもおかしくないんだって言われっていう予備知識だけがちょっと入っていたので、はい、いやなんとかこれ勝ったらとか思ったらなんかすごい手に汗握って、うおそっか面白いなとか思ったんですけどね。
結構でも本当に今回は面白い試合を日本代表はしてくれたっていうのもあって、
うんうんうん、
実はやっぱりあのチーム的にも本当にあの、うん、本番に入るまでのチームと全く違うチーム構成になっていて、うん、まあ、そのことも実は結構叩かれたりとかして、はい、
うんうんうん、
直前になってチームをそんなに変えるんだったら今までの積み重ねが意味がないとから
しいですね。そういう話を聞いて、はい、
で直前になってそんなチームを変えたって機能するはずがないとかすごいボロクソに言われたんですけど、
おなるほど、
何気に蓋を開けてみたら実は結構それが良かったっていうことになって、もうあの最初に1戦目でカメルーンに勝ったら、
うん、
突然応援する人たちが、うん、実は信じてた日本代表みたいな話になってお
いおいと
本当に怖いなっていう。
あ、まあでもね、そうなんかいまいち盛り上がって ないっぽいなと思っていたんですが、まあ、まあ僕も含めですけどこうすごい盛り上がってね、まあ最後はちょっとね、まさか PK で決着をつけることになるとは思わなかったので、
でもあれは本当にとても素晴らしく、実は本当に今回日本最弱って言われてたのにもかかわらず、
うんうん、
実は成績としては本当にあの多分日本のサッカー史に歴史を刻むぐらいの成績を残したので、
うんうん、
もうあれは本当に非常に素晴らしいっていう、
うん、なるほどね、そうか、サッカー好きだったんですね。
結構サッカーそうですね、見るの好きですね。ちょこっとしかやれてなかったんですけど、
うんうん、え他にスポーツ見たりするんですか。
他にスポーツを見るとすると、
うん、
あとはあの波の上で板を乗せて動いたりするスポーツは割と
あ、それは何、あの単純にサーフィンだけじゃなくしにってこと、
うん、でもサーフィンが多いですね。やっぱサーフィン、うん、やってるとやっぱりついつい見ちゃうなっていう
感じ。いやなんか昔に比べるとなんか見かける機会も多いんですけど、でも他のスポーツに比べると少なくないですか、サーフィン。
全然少ない、全然少ないんですけど、うん、最近は実は意外とサーフィンを、
うん、
割と年齢が上がってからも始める方が結構増えてきていて、うん、
はいはい、それを聞きますね。
もうかなりの方が今多分芸能人の方とかでも、
うん、
本当にお笑い芸人の人でも、
うん、
朝海に入ってから、
うん、
劇場に入るみたいな人が普通にいたりとか、結構増えてきてるんですね。あの本当になぜかわからないですけどサーフィンを始めるっていう人が結構増えてきてるらしく、う
ん、はいはいはい、なんかキムタクがなんかやってるとか言った時になんかいろんな人がやってるんだみたいなのは、
そうですね、
話題に上がったりもしてましたけど、やっぱ未だに増えてるんですか。
未だにあのすごいのはあの香港さんっていう芸人の方とかいらっしゃるんですけど、
はいはいはい、
香港さんも結構本気でサーフィンをやってるっていう
へえ、そうなんだ。
今だとあと鶴野武とかも、
うん、
やっぱりあの今結構サーフィンをハマっていて、
うん、
割と本当に朝仕事に行く前に海に入ってっていうことは普通にしてるっていう話で、
へ
ー、あと意外と知られてないとこだと、
うん、
ビーズの稲葉さんっていうボーカリストの方が、
はいはいはい、
あの方はもう海外でしかやんないらしいんですけど、
おそうなんだ。
でもそれで一回鼻の骨を折ったっていう話で、
へ
ー、でも実はあのサーフィンの世界でいうと鼻の骨を折るやつは勇気があってうまいっていう評価になることが結構多くて、
あ、そうなんですか。
もうあの鼻の骨折れちゃうぐらい、あの割とでも鼻の骨って実はあのパタンってひっくり返った時とか、はい、ちょっとした時にやっぱ折れやすくて、
はい、
それを折れるぐらい波に果敢にチャレンジしたりとかしてるやつはやっぱり勇気があるみたいな。
あ、なるほど、ね、
鼻の骨を一回折ってなんぼみたいなところ結構
あそうなんだ。
でも日本だって意外とやっぱり波がそこまでは力強くないので
うん、うん、
そんなに鼻を折ったりすることあんまないんですけど、
うん、
結構でもそうですね、鼻を折ると一人前みたいな風潮は割と、う
ん、
そうですね、鼻を折ったら初めて話ができるみたいな感じは
そうなんだ、
結構ありますね。
で永井さんやられてるんでしょ。
でももう本当に最近はたまにしか行けないですけど、
うんうん、
何しろ海のない県に育っているのに、うんうん、そんなとこにわざわざ板持って行くのかっていう話にはなるんですけど、ひどい時はでも1月1日に海に入ろうと思って3年ぐらい前ですね、チャレンジしたことがあるんですけど、
それ
さすがにちょっと辛すぎて
1月1日でしょ。
1月1日のご来光を見て、こうそのご来光を背にこう海に胸を借りるのがいいんじゃないかみたいな話になりチャレンジをしてみたけどあまりにも辛くて、
うん、
とりあえずご来光見るだけにしよう1月1日はっていう話になったっていうとても悲しい話は。
そうなんだ。その行かれてる時はどれぐらいの頻度で行かれてたんですか。
行けてる時はでも僕はそんなに行けてなかったんで、行けて、
うん、
ピークで月に1回行けてると割と頑張ってた方が
なる。ああ、それぐらいなんだ。
本当に悲しいことに、ま
あ、でもそうですよね、行こうと思うと結構大変ですもんね。
本当にあの海がないところなんでどこに行くにも多分200キロぐらいの距離を移動しないといけないので、
うんうんうん
うん、それはちょっと厳しいなっていうのがあって。
なるほどね。
であのその200キロの距離を板を持っていくのは厳しいなっていう流れになったんで、
うんうんうん、
でも海には行きたいっていう話になって、
うん、
じゃあ釣りをしようっていう流れになって、
ね、なるほどね。じゃあサーフィンもされるし釣りもされるんだ。
そうですね。あとは、うん、あのこれもサッカーとちょっと絡んだりはするんですけど、
うん、
あのドーハの悲劇っていうちょうどラモスとかがまだ日本代表で10番をつけていた頃に、はいはいはい、ゴールキーパーをやられていた小島さんっていう方がいらっしゃるんですね、
はいはいはい、
うん、今鎌倉在住なのかな、
うん、
が地元が実は群馬で、
おう、
まだあのサッカーの試合のこととかであの、うん、群馬にはザスパーツ草津っていう J2 のチームがあるんですけど、
はいはいはい、
そこ の、まあ、立ち上げの時に関わってらっしゃったりとかして、
はい、
ちょっと僕が仕事で実はご一緒したことがあって、
はい、
まあ、それもあってよりサッカーを見るようになったりとか、あと
海
いいよっていう話をやっぱりその時にもらうようになって、
はいはい、
もうそれでなんかちょっと若干盛り上がり、
はい、
やっぱり海にはコンスタントに行ってないとダメだっていうその小島さんもやっぱりあの海が良いっていう理由で、
はい、
今も鎌倉のあたりにやっぱりお家を構えて住んでらっしゃるっていう、うん、
おー、なるほどね。
だから解説の時は出稼ぎだよって言ってましたね。
はあ、そうなった。
群馬も他局も含めて。
なるほどね。そうか、まあそんなご趣味をお持ちの永井さんなんですが、まあ、この番組はダイエットのことについていろいろとお話を聞いていきたいと思うんですが、
はい、
まずは、この番組を通して僕がどんだけ変われるかっていうところにちょっと一つネタとして持っていきたいので、
はい、
第1回目はですね、
はい、
これから続く私のダイエットチャレンジどうしていくかというお話なんですが、
はい、
まずさっきちらっとね、収録前にお話しさせてもらって、
はい、
要は僕の状況をまずお伝えしてそれに対してっていう、いろいろとアドバイスいただいて、まあこれこんなところからやっていこうかみたいなのを少しずつご紹介していくっていうので、お話をしてみたんですが、
はい、
でもそもそもそうじゃないんですね。まず僕がどうしたいかとかその痩せたいと思ってる人がどういうふうにするかっていう希望をまず聞かれるっていう話があったんですが、
そうですね、やっぱりあの痩せるっていうとどうしても減らすっていう意味合いがすごく強いとは思うんですけど、
うんうん、
結局 一時的に減らしても戻っちゃうのは、
うん、
多分あのその方のやっぱり望んでることに対してうまく結果が合ってないことが多いなと思ってるんですね、うんうん、
はいはいはい。
だから痩せた先にどうしたいんでしょうっていうのがあって初めて、
うん、
多分痩せた状態をキープしやすくなるっていう、
うんうん、
でまあもともと僕はそれが仕事だったりもしたんで、うん、痩せるっていうことに対して、うん、その人がどんな意味があってあの、うん、それがあのいわゆるあの社会生活に戻っていってもらった時に、
うん、
どのくらい自分にとって意味があるかを持ってもらわないと、
はいはいはい、
やっぱ絶対リバウンドしちゃうんですよね。
はい、なるほどね。
あと途中で意味が分からなくなってくじけるんですよね、
う
ん、
ああその目的意識みたいな。
そうですね、もうそれがもう本当にあのできるとどんなにいいんだろうって思ってると、
うんうん、
でもそんなに実はあの結構誤解されてると思うんですけどダイエットって難しくも苦しくも結構実はなくてですね、
うんうん、
楽しいんですね。
楽しいんですか。
楽しい。あの痩せていく人は口を揃えて本当に楽しいって言います。
あーそっか。
僕多分今まで、うん13人まで数えてるんですけど、
うん、
やっぱり人生変わったって言ってました痩せたら。それは大げさじゃなく本当に、
うんうん、
あの極端なこと言えば例えばあの女性とかだと選ぶ服とかも変わってくるっていう趣味も、
うんうんうんうん、
で男性とかだと本当にあの例えばアクティブな趣味が持てるようになったりとか、
はいはいはい、
だからそういう意味で人生を大きく変えることができる一つのチャンスになるんだっていうのを割と教えてもらったりとかしてるので、
うん、
それが考えられると楽しいんですけどただ痩せなくちゃとか、
はいはいはい、
あと夏が近いから痩せなくちゃとか思ってると結構途中で、うん、なんでこんなことしてんだろうってもしかしてこれちょっと妥協しても大丈夫なんじゃないのと思って、
うんうん、
結構聞けるっていう。
あーなるほどね。
だから今回の半助さんの場合で言っても、
うん
どんな風に落とすとか、うん、あと例えば今までこうだったからこういう風にしたいみたいなのが、
うん、
あったらそれに対して答えを出せるのが一番良いなと。
ああなるほどね。
そ
うか。だからまずどういう最終ゴールのイメージをちゃんと持っておかないといけないってことなんですね。
そうです。もうだからどうなりたいっていう感じを思えるのが、うんうんうん、やっぱり一番近づきやすいなっていう、
うんうん、なるほど。であのさっきお話の中であった要はそのどこ部分的にどこが痩せたいかとかあとは脂肪を落としたいとかだけど、はい、スポーツしてる人なんかだと筋肉は落としたくないよとか
そうですね
っていうなんかいろんなパターンがあるっていうことだったんですが、
はい、
私の場合で言うと要はね二十歳あれ先週話したんでしたっけメカニックやってたんですっていう話。
あそれは初めて聞きました。僕は初めて。
あれじゃあ違う番組でしたのか。もともと僕メカニックだったんですよ車の、
うん、
自動車の整備士をしておりまして、それがですねあのなんていうんでしょうその配属になった営業所の関係上トントン拍子に上がってっちゃってたんですね、
はいはい、
普通2年とか3年ぐらいこう車検をひたすらやってで
そういうイメージですね、
はい、で検査主任とかを取って今度車検をする立場からその、車検を検査するっていう立場になって、はいはいはいはい、でそれがまた何年か続いて、工場長的なものになってで、次のステップとして要はフロントっていう形になるのがまあ大体流れなんですけど、
はいはいはい、
たまたまね、新しい営業所が僕が配属したとこの、まあ、自分の住んでるところのそばにできると、
はい、
いうことでそこにかき集められたのが僕と、はい、僕の同期と一個上の先輩だったんですよ。
お
で、もう人数がそれしかいないからすぐに検査主任にならざるを得なくて検査主任にもなってでその一個上の先輩がかなり優秀な人だったので、
はい、
工場長はそこはもう外せない状況だったんですね。まあ順繰り上がるというよりはもうそれ外せないから、
はい、
お前フロントどうだっていう話がもう2年目終わった時に来ちゃったんですよ。です
ごい
流れだもうなんて言うんでしょうね まあ今となってはあれなんですけど、その当時はもうお客さんとも喋るのやだし、
はいはい、
いわゆる営業的なことは全然したくなかったのもあって、まあそれもあってメカニックやったっていうのもあるんですけど、
ま
あ、
そうなりますよね、
うん、
もちろん。
で、まあちょっと話それましたけど、もともとメカニックをやってる間は中学生ぐらいの時から体重変わってなかったんですよ。62キロ、
はい、
ずっと維持だったんですよ。まあ3になったりとかっていうのもあるんですけど、はい、もうずっと62キロキープだったんで、
はい、
それがまあ検査主任になった時に整備 しちゃいけないんですよ。
はいはいはいはい、
検査する人が整備しちゃいけないの で、
そうです、ね、
整備をする、要は体を動かさなくなっちゃったんですね、極端に。
はい、
で、そこから体重増えまして、64号がデフォルトになりつつあって、で、はい、まあ、フロントの話が来て、もう僕はその時ちょっとやれるあれがなかったので、
はい、
たまたまそのメカニックで担当したお客さんで、要はソフトハウスの、ソフトハウスっていう当時言い方だったんですけど、まあ、はい、ソフトウェアの開発をしている会社の社長さんの車を担当したことがあって、
はいはい、
その人がに、まあ、ちょっと、まあ、仲良くなってたんで、いや、フロントの話来ちゃって困ってるんですよねっていう話をしたら、
はい、
いや、じゃあ来るかって言われて、僕全然そんな知らないですよって言ってたんですけど、要はバブル絶頂期だったんで、
はい、
仕事はいくらでもあったんですよ。
ま
あ、興味があれば勉強しながらやってくれればいいからみたいな話をいただいちゃったもんで、
はい、
で辞めちゃったんですよね。
で
いきなり、要はソフトの開発会社だからデスクワークじゃないですか。
はいはい。
で、そこ羽振りが良かったんで駐車場も借りてくれて車で通勤してよくて、でもう一気に体使わない状況になっちゃったんですよね。
はいはい。
で不規則な仕事の状況になったので、
はい、
朝は、まあ、朝は9時10時ぐらいにはちゃんと行ってたんですけど、もう終わりが12時1時下手したら2時みたいな状況だったんで、それが続いて、でなおかつ結構自由な会社だったんで、
はい、
みんなやっぱこうコンビニ行っていろんなものを買い込んでボリボリやりながら仕事してるわけですよ。でしばらくは良かったんですけど、結構タイトな状況になって1週間泊まり込みみたいな状況になった時に、
はい、
すごい食っちゃったんですよね。あの袋で10枚とか20枚おせんべい入ってるのってあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれを2袋とか2袋買って、でその要は食料を、これから戦うための食料だ的な感じでみんな買い込むんですけど、
はいはい、
それが2日3日かけて消費していたものがだんだん1日でなくなるようになっちゃって、
1
日でだからおせんべい30枚とか40枚とか食べてたんですよ。
うわ、
まあすっごい、タイトでしたけど、朝9時から始めて1時2時ぐらいまでずっとやってる間、
はい、
まあ、普通に食事もしつつ間はそれをボリボリしてるっていう。
うわ、
そこで一気に来ましたね。だから65ぐらいが、まあ、70ぐらいの維持になって、
はい、
で気がついたら80超えて、で90超えたのかな最終的には。で、まあ、そこの会社がダメになって、都内の会社に通勤するようになったんですよ。
はいはい。
で一気に70割ったのかな、通勤するだけで。
落差が大きいですね。
でまあそこから70ぐらいを維持していたんですが、まあ独立して辞めてしまって今の状況なんですけど、
はい、
ただやっぱり出ることがなくなっちゃったんで、
はいはい、
で85ぐらいだったのかな。
は
でそこからちょっとやばいかもって思って、
はい、
それでも今82から3ぐらいなんですね。
なるほどなるほど。
で、基本的には、だいたい食事は、あ、そうか、その前に自分がどうしたいかなんですよね。話が
でも全然全然今の話の中でも、うん、でもかなりヒントがあったので、
うん、
あとはそれをもとに、
うん、
あとはどういう風になっていきたいが教えてもらえると、うん、結構具体的に話が
ですよね。でもう話戻るとどうそれやばいなと思って、まあ、83ぐらいの維持にはなったんですけど、
はい、
要はねやっぱり体重いんですよ。
あ、実感があるレベルまで
いく。そうそうそう。でやっぱ昔これぐらいだったら平気だったのにっていうことが結構しんどいんですよねやっぱりね、
はい、
だから、まあ、冒頭にお話しした今回のあれなんかも格別なんかするわけじゃないんですよ、まあ、ずっと立ちっぱなしっていうのがまず一つあるのと、
はい、
でもその宿泊施設内の移動だけなんですよね。要は子供たちが泊まってる部屋と、
はい、
要はそういう集まって何かをする集会場だったり工作室だったり、
はい、
その施設の中に、まあ、建物がいろいろ離れてたりするんで歩くのは結構歩くんですけど、
はい、
でもねその場所を移動して写真撮るだけで結構うわしんどっていう風になるので、はい、やっぱこれは体力だからどちらかというとその体力をつけたいっていうのはまず一つあるんですけど、
はいはい、
要は重いからしんどいんだろうと、
はいはい、
いうのがあるのでまず体重を落としたいっていうのは一つあって、はい、やっぱ腹も引っ込めばそれに越したことはないと。
なるほどなるほど。
いうような感じなんですが。
はいはい。
で、まあ、筋肉、さっきのね、事前の打ち合わせでさ、そのスポーツ選手で筋肉落としたくないとかって、そういう話もあるのはわかるんですけど、そんなレベルじゃ、まあ、今自分があるとは思ってないので、
はいはい。
まあ、いずれそういうふうにしていければいいんですけどね。まずは、身を軽くしたいっていうのが大前提かな。で、だから一つとしてはいい加減なそのダイエットで、まあ、軽くなったり細くなったりしてももうなんかヘロヘロで動けないっていうのは嫌なんですよ。
はいはい。
それと、食事を気をつけるっていうのはありなんですけど制限するのは嫌なんですよ。
はいはいはい。
っていう感じと、特殊なところで言うと、食い倒れ万歳という番組をやっているので、
はい、
月に1回はバカな食い方をしなくちゃいけないっていうところかな。
はいはい。
で、まあ、普段の食事としては、基本的にはうちで食べてます。
はい。
で、時間帯はねだいぶきっちりしてると思うんですけど昼はずれても1時2時ぐらいには食べてて、
はい、
夜は、7時には食べてると思う。8時以降っていうことはまず、あ、でも最近あるかな。今で言うと9時以降はまずないです。
はいはい、
7時、8時ぐらいには終わってる感じです。
はい、
で、朝は日によってですけど、ちょっと何か食べるっていうのは9時までの間。
はい
ですね。
なるほどなるほど。
あとどんなことを。
でも今のだけで実はかなり痩せられる要素が、
うん、ありますか。
たくさんあります。
お、
だから一番いいのは食い倒れをしているのに痩せちゃったっていう状況一番楽しいじゃないですか。
うん、そうですね。
でも多分不可能ではない感じはしてはいるんですね。
よしよし、はい、
かなりいけそうな感じはします、
うん、
で僕絶対ダイエットの話をするときに、
はい、
必ず一回話をさせてもらうことが一つだけはあるんですけど、
はい、
大体皆さん20歳を境に体っていろいろ結構変わってくることが多いと思うんですけど、
あ、そうですね。だから僕がそのメカニックでやられてたのが21か2ぐらいの時なんでそこからですもんね。
で実はそこって体が 別人のものになっていくって思ってた方が良いんですね。
はいはいはいはい。
だから極端なこと言うと、若い時だと、うん、食事の量云々っていうことを考えてなくても、
うん、
極端な話、頑張って体を動かしてるだけでも痩せちゃうっていうことはよくあるんですけど、うんうんうんうん、人間の体で考えると25歳を超えたら、
はい、
一回ダイエットのやり方を180度切り替えるぐらいの考え方が実はとっても大事で、
うん、
なぜかというと、とても簡単な話なんですけど、
うん、
あの体が成長のためにエネルギーを使わなくなるわけです。
ああ、そうですよね。
と、うん、いうことはやっぱり使われるエネルギーの量が、
うん、
やっぱりそのまま残っていっちゃうので、
はいはいはい、
で、あの同じように食事の制限だけをしていても、
うん、
使われるエネルギーの量がやっぱり全然少なくなるので、
はいはい、
そう考えると食べる量を減らしてても、実はあの動かす量よりも食べるもののエネルギーの方が何倍も何十倍もでかいので、
はいはい、
やっぱ一方的に入ってくるだけになるんですね。そうすると結果増えるっていうことだったりとか、あと実は怖いのは、
うん、
体重が同じでも体型って変わるんですよ、人って。
はいはいはいはい。
あの実はあの同じ1キロっていう塊の単位で、重さの単位で考えた時に、
はい、
脂肪と筋肉だと、
うん、
脂肪の方が全然大きいんですね。
はいはいはい。
っていうことは、同じ例えば60キロの人だとしても、
うん、
いわゆる脂肪率っていうのが 30% ある人と、
うん、
15% の人だと、
はい、
全然見た目が変わってくる。
ああ、そうですよね。
しかもメリットで言うと、筋肉があると、うん、あの実はあのいわゆる基礎代謝っていうのも含めて、
うん、
体の中でエネルギーを使ってくれる作業っていうのがやっぱり活発になるので、
うんうんうん、
とても脂肪がつきづらくなるんです、
うん、
逆にどんどんどんどん脂肪だけで体重を維持できてるなと思っても、
うん、
そのうちに脂肪の占める割合が増えていると、
うん、
やっぱりどんどんどんどん、あれ、お腹のあたりとかちょっと辛くなってきたみたいなことがよくあったりするので、
はい、
実は考えた方が良いのは、
うん、
体重ではなくて、
うん、
あの自分がどのぐらい筋肉があるかっていうこと、
はいはいはいはい、
でも筋肉があるかないかを考えるのって結構難しいと思うんですね、
うん、
普段皆さん判断材料がやっぱ少ない、
うん、
今結構体重計だと良いものが出ていて、
うん、
筋肉量とか脂肪量まで全部分かるのがあったりとかするんですけど、
はいはい、
でもやっぱりまだ見る機会が少ないので、
うん、
一番分かりやすいのは、
うん、
やっぱりあの一番は服のサイズ、
はいはいはい、
ね、うん、服のサイズがダウンしていけば、
うん、
体重が何キロであろうが、
うん、
痩せたことは間違いない。
ああ、なるほど。
で、あの脂肪の量は確実に減っていくので、
うん、
もうしていくと。で、あのその時にどうしても筋肉の量が減ってると、
うん、
痩せた状態が維持しづらいので、
うん、
筋肉が割とある程度ついてると、
うん、
とても痩せた状態も維持しやすい。ただここで絶対誤解されるのが、
うん、
じゃあすごい筋トレとかすごい辛いの頑張んないといけないのって話になるんですけど、
うん、
辛いと続かないので、
うん、
簡単なものをやっていければ、
うん、
特に男性だと、
うん、
フィードバックが早いんですね。
へー。
男性だとあのいわゆる有酸素運動すると脂肪が燃えるっていうのは一応皆さんどっか頭の隅で聞いたことあると思うんですけど、
はいはい、
男性だと下手するとすごい真剣に筋トレをやった方が体型変わるのは全然早かったりとかするんですね、
うん、へー、そうなんですか。
でもとっても簡単なものとかでも全然十分なので、
うん、
例えばさっきの話だと半助さんが普段のお仕事の状態でも、
うん、
座ってることがもし多かったら、
うん、
あの一昔までは言わないですけど一時期にバランスボールっていう、
うわ、来ました、はい
はい、バランスボールっていうボール、うん、ちょっと40センチ50センチぐらいのサイズの大きい空気を入れたゴムボールみたいなのがあるんですけど、
うんうん、
普段それに1時間とか2時間座って仕事をするっていうことでも、
うん、
実は筋トレになったりとかするんですね。
へー、いや、なんか他の番組でちょっとそのバランスボールが出てたんですよ。
はいはいはい。バランスボールはあのブームで終わっちゃってますけど、実は結構優れていて、
うん、
僕も仕事でどうしても座ってデスクでっていう状況が多い時は、
はい、
なるべく3分の2ぐらいの時間はバランスボールの上に座って仕事をするようにするんですね、
はい、へー、そうなんだ。
あとはちょっと諸事情があって僕もちょっとあんまり腰が 良くないことがあって、
うんうん、
1回倒れたことがあったんですけど、そこからの復帰だけをずっと続けていて、今今日も200は一応やったんですけど、
200?
あ、でも一応日課なんでなるべく200はやるようにしてるんですね。
すごいな、はい、
それはそのぐらいやってないと腰が砕けちゃうっていう話で、
ああ、はいはいはい、
やってたのに、その時もバランスボールを使った腹筋って、
うん、
割とあの間違いづらいんですね。あの腹筋ってあのやるとお腹引っ込むかもしれないと思ってる人いるかもしれないんですけども、
はいはいはい、
実はこれも誤解で、あの腹筋をやってもお腹は残念ながら引っ込まないです。
そうなんですか。
悲しいこと
に引っ込まないの。
あのたくさんついた脂肪の奥底に強靭な筋肉がつくイメージです。
なるほどね。え、その脂肪はなくなっていかないんですか。
なくならないです、残念ながら。でなくすことをするために、例えばバランスボールに乗るっていうことが結構有効だったりするんですね。
へー。
あとすごく簡単なのは、股関節周りのストレッチ。
はいはいはい。
例えばあのあぐらをかくみたいな状態で足の裏と裏を合わせて、
はい、
ずっとその姿勢で 2,3 分もうゆっくり呼吸しながら 2,3 分そのままいてもらったりするだけで、
はい、
股関節の周りの筋肉が広がっていったりとかすると、
はい、
下腹部の脂肪が落ちやすくなっていくんですね。
へ
ー。でそれもだから全然どこまで倒さなくちゃいけないとかもなくて、
うん、
足の裏を合わせて、うん、ゆっくり呼吸を吸ったり吐いたりを自分のペースでしながら、
はい、
2,3 分いてもらうっていうことができたりするだけでも、
はい、
実はお腹を引っ込めるのに有効だったりとか。
それ前にこう足と足の裏くっつけてこう膝を開いてみるとか前にかがんでみるとかしなくていいんですか。
慣れないうちにそれをやっちゃうと、はい、あの特に股関節周りって成長期を過ぎると筋肉がものすごく縮んで硬くなってるんですね。
はいはいはいはい。
でそれを急に動かそうとしても、
うん、
全然動かないっていうのが事実なんですね。
はいはいはい。
だからなるべくまずはほぐしてあげるっていうところから始めるだけでも代謝を上げやすかったりするのと、
はい、
あとは実は足周り股関節周りの筋肉が動きやすいと、
うん、
内臓にも的確に刺激を与えられるので、例えば消化吸収とかも適正になっていくわけです。
へえ、そんな効果が、
はい、実は忘れがちですけど内臓も、まあ、筋肉までは言わないですけれども、
はい、
の一応生きてる器官なわけで、
はい、
例えばそこがちゃんと働く働かないとか、だから例えばすごい食べるって、
はい、
体で言うとものすごいトレーニングをしてるみたいな状況になるわけじゃないですか。
はいはいはい。
そしたらやっぱ休めてあげることは必要で、
うん、
次の日にがっつり食べるって言うと疲れてるところに栄養がどんどん入っていくと、
うん、
消化しきれない栄養がどんどん溜まるので、
うん、
消化しきれないという人の体って脂肪として蓄えようとするんですね。
はいはいはいはい。
だからあの疲れてる内臓ほど、あとは機能しない内臓ほど脂肪を貯めるために働くしかなくなっていくっていう話なので、
うん、なるほどね。その股関節からそんなにいろいろな効果が出てくるのです、想像もできないですね。
そうで意外とやっぱりそのぐらいで大丈夫なのと思われると思うんですけど、
うんうん、
結構でも2週間あの本当にそれをちょっと時間の空いた時で構わないので、
うん、
やっていくだけでも、
うん、
多分一番分かるのは腰の後ろのあたりだと思います。そこ実は年齢を経ていくと一番お肉がつきやすいところなので、
腰の、はいはいはいはい、
そのあたりのお肉がだんだん薄くなっていくのを実感できると思うんですね。で実は本当にあの痩せたいと思ったらこれはよく言うんですけれども、
うん、
本当にあの背中をたくさん使ってあげられる人ほど実はよく痩せるっていう話で、
ほう、背中、
例えばだから肩こりがある人は極端なこと言えば太りやすいっていう、
ああ両方ドマッチです。肩こりするし、
肩こりをしていると知らないうちに太ることに対してものすごい働きかけがあるので、
はい、
じゃあどうしたらよいかっていう話なんですけど、
はい、
もうあの両手を脱力してダラーンって下に垂らしておいて、
はい、
自分の肩を耳たぶにつけるように一回ギュッて持ち上げて、
はい、
ストーンと落とすとかを、
はい、
2,3 分やっててもらうだけで言うんですね。これも何回とかじゃないので、
はい、
2,3 分自分のペースでゆっくり動かしていってもらってストーンって脱力してもらうっていうことをしてもらうと、
はい、
結構背中も薄くなりますし、
はい、
猫背がひどい人は僕これで5人ぐらいは背筋がシャキッと伸びるように持っていったことはあるんですね、
はい、へえ。
なんでその2つがまずできていくと、実は体の中で一番大きい筋肉を使う部分が、
はい、
ももと背中なんですけど、
はい、
そこの刺激が活発になるので、やっぱりそうするといわゆる代謝も活発になるので、やっぱり痩せやすい方向に当然行くと。
なるほどね。
あ、でもそこだけやるだけでも結構体変わってきます。
これでもなんか肩こりにも良さそうですね。
肩こりにはとってもいいです。で、実は肩こりが楽だと体を動かすのが楽なんですね。はい、
ああ、なるほど、
はい、なぜかというと、あの実は足を動かす時も肩の首の近くの筋肉までを結構使ってるんですよ。
はいはいはい。
なんでそこが動かないと足を動かすのに結構やっぱり中途半端な状態で動かしちゃうんですね。そうするとやっぱり疲れやすいし、当然動いてない上半身にお肉がどんどんつきやすくなっていく。
ああ、なるほど。
なので実は結構肩こりと股関節、いわゆるあの球関節って言われる、あの球っていうのは地球の球、要は玉状の関節の入り方をしている部分はリンパも近いんですね。
ああ、そうですよね。股関、そうですね。股の間とか内股とか。
そうなんです。実はリンパ節っていう体のやっぱり老廃物を取り除いたり、栄養をちゃんと全身に回していく役割を果たしていったりする部分っていうのが、
はい、
どうしてもあのそこの臼関節の近くが働いてないと、
はい、
老廃物が例えば溜まりやすかったりとか、
ああ、
そうすると当然体調も振るわなくなっていったりとかもしちゃうので、
うんうん、
そこの部分を動かしてあげるだけでも体調を良くしやすいっていうのと、うん、あと体調が悪いと、うん、痩せる太るを考えられなくなるんですね、人の体って。
ああ、そうですよね。
だからコンディションを整えられるととても痩せることに対しても積極的に動けるようになるので、
うんうん、
まずはだからあのまとめてしまうと、うん、バランスボールに乗って仕事を、うん、あの差し支えがないときは、
うん、
仕事をするのは、うん、とても良いことっていうのと、
うん、
あと何か休憩をするとか一息ついているときに、
うん、
あぐらをかくように足の裏を合わせて、
うん、
ゆっくり呼吸をしながら、
うん、
股関節を伸ばすっていう作業、
はいはいはい、
あとは両手をだらんと脱力させて、
うん、
自分の肩を耳たぶに当てるように持ち上げてストンと落とすっていうのを 2,3 分繰り返していくっていうだけでも、うん、結構体を少なくとも調子が良い状態に持っていくことができる。
なるほど。じゃあまずはそこですね。
そうですね。で、下腹部が多分まず働きかけによって下腹部とあと腰の後ろの部分が変わっていく、
うん、
そうするとどこが変わるかというとやっぱりウエストのサイズがまず変わっていくと、
うんうんうん、
そうすると例えばすごい腹筋をやって引っ込めるっていうよりも、
うん、
割と早く体型が変わりやすくなってく
る。なるほどね。
なんでその辺は割と簡単に実践もできるので、
うん、ですね、
はい、
うん、
無理せずにできるので、ただ大事なのは1日のうちもう本当にどこのタイミングでも良いので、
うん、
で何回でも良いので、
うん、
少なくとも1回ずつはやりましょうっていうところが、
はいはいはい、ちゃんとじゃあそのコンスタントに毎日やっていかないとっていうことなんですね。
あとはやってる時間がだんだんだんだん長くなるんですね。自然と伸ばせ、うん、気持ちよくなって、
うんうんうんうん、
そうすると足を動かしやすくなるので、足を動かせるっていうことは当然やっぱり体活発に動かせるので、
うん、
エネルギー使いやすくなる。
おお、なるほどね。
なのでとても本当にあのいわゆる臼関節って言われる部分をまずほぐして動かしやすくしてあげられると、
うん、
痩せるための第一歩がしっかり踏み出せるっていう。
なるほど。いや、なんかすげえなんか嘘んっていう感じですね。そんだけみたいなところから始まりますね。
意外とだからあの当然でも例えば今たくさん世の中で本当にダイエットの方法ってすごい出てるんですけれども、
うん、
実はでもとても簡単で体がちゃんとエネルギーを出せて、
うん、
それに対して入ってくるエネルギーのバランスが良ければ太ることがないわけじゃないですか。
そうですよね。
だからそこの足し算と引き算がちゃんとできていればっていうのが、
うん、
実はとてもポイントで、うん、だからあのその引き算足し算だけ考えれば良いのに、
うん、
いきなり因数分解とかをやりましょうっていう話をしちゃうと、
はいはいはい、
無理ですよっていう話があるので、うん、間違ってることは多分ないと思うので、うん、あとは自分の今の体の状態にどういうタイプのダイエットを当てはめるのが正解なのかっていうところがポイントになるっていう感じなんですね、うん、
なるほどね。
だから話を教えてもらえたり今みたいに生活環境とか、うん、あと今までいつの時期に体が変わったかとかを教えてもらえると、
うん、
一人具体的に答えが、うん、でももしもっと全然違うプロフィールで暮らしている方だったら、うん、もっと全然違う提案をするかもしれないですし、うん、もう本当にそれはそういう意味では本当に人によって10人いたら1パターンって考えてもいいくらい、うん、結構実は変わるんですね、ダイエットって。
なるほどね。そうか。じゃああれですね、ぜひあのメールで私の場合はこんなだけどっていうようなのを送っていただければ。
そうですね、はい、もうあの本気で痩せたい人が詳細なプロフィールとかをいただいたりすると、うん、あのなるべく情報がたくさんあればあるほど、うん、よりあの要はあった提案ができるかなとは思うので、
うんうん、
そこ本当に教えてもらえたりするのはとても楽しいなと。
そうですね、ぜひそのまあその送っていただいて、できる限りの方にはそのフィードバックをしてですね、こちらから永井さんの方からアドバイスしてもらって、それに対してこう状況をねこんな感じでやってみれできてますとか、これぐらいはちょっとできてないですとか、
はい、
そういう状況を後からねあのまた報告していただけるような方をなるべく優先して。
そうですね、
リスナーの方のなんてでしょうね、ダイエットもお手伝いしてみようというような感じで考えておりますので、はい、まあ、まず僕のパターンをやってみて、まあ、僕の中心にするつもりはないので、毎回ちょびっとずつ今 こんな感じでやっててこんな状況ですっていうご報告と、そこからステップアップするのかそのまま続けるのかみたいなのを永井さんの方からアドバイスがこんな感じでアドバイスが出てきますっていうご紹介をね、
はい、
今後やっていきたいと思いますので、
はい、ぜひちょっと興味のある方は、
うん、あの僕の場合どうしたらいいのとか私の場合はどうにかなるのとかいうのが、まあ、疑問も含めて、ぜひメールの方でお送りいただければと思います。ということで、まあ、第1回目は僕の今後ちょびっとずつご紹介するためにまず1回目は私の状況と何をしたらいいのかというようなお話になりました。2回目以降はちょっとこの永井さんの、まあ、今回もねちょっと永井さんのダイエットに対する考え方とかは少しお分かりいただけた部分もあったんじゃないかと思いますが、
はい、
もう少しそういった部分を掘り下げてご紹介していければと思っておりますので、
はい、
来週からまたよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、お届けしましたのは半助と、
はい、永井でした。
ではまた来週。
ありがとうございました。
ありがとうございました。